東京日比谷のミックスゾーンスタジオから全世界に向けて配信中。石川、
おまブルンの
ビーサイドライブ、
引き続き人生相談。
はい、メソポタミア、
おい、
お宅の中には異常に推しが強いタイプがいたりします。
うん、
僕の周りにも、頼んでもないのに CD を渡してきたり、必要のない情報を言ってくるやつがいます。
なるほどなるほど。
最近度を越してきて、アイドルの話しかしなかったり、違う話になると、どこかへ行ってしまったりするようになりました。いい加減こっちも腹が立っていたんですが、どうやら向こうも僕が興味を示さないのが嫌だったようで、お前どんだけ俺がおすすめしたと思ってんだよと逆ギレしてきました。なので僕は、やれもしない抜きもしない女なんか、1ミリも興味ないわそれとも本人まで匂いが届くぐらい抜きまくってやろうか、
そんな言い方するじゃない
か、抜きまくった手で握手会とか行ってやろうかと言ってそいつと絶縁することにし
やめなさい、
絶縁することにしました。そいつから変な話をされたくなかったので、時間を有意義に使えるようになったのはいいんですが、何分大声で凄んだからか、女性陣全体から、なんとなく良くない感じで思われてるような気がします。僕はちゃんと周りの抜けるぐらいのレベルの人には、君は抜けるから問題ないよと言ってあげる言ってあげるべきですか。
何でも物事を抜ける抜けないで判断しながらしちゃダメなんですよ
でも抜ける抜けないで判断する時もあるでしょ。
いや、その二択じゃないですよ、世の中全てがこれは抜けるな、これは抜けるな、それだけじゃないです。
川島かよでは抜ける。
なん今この流れ忘れてたけど、なんでかよさんがわざわざ出てくるの。前ちょっとそういうくだりありましたけど
いや、あの川島女なんだから抜けるって言ってあげてください。
抜けるでしょ、
それ。嫌ですよ。川島では抜けるんですね。
いや、だからその最高2年ぐらい会ってないから
、はい、続いて
大阪市メソポタミア、
はい、
僕は地方局でラジオの AD をしていますが、AD の仕事にもいろいろあります。特に地方は人員が少ないので、東京だったら別の人がやる仕事も掛け持ったりすることもあります。
なるほど。
例えば、オンエア時のメールチェックやコーナー原稿の作成、
ああ、なるほどね、
番組によっては、ディレクターにコーヒーを入れたりなどもすることもあります。
なるほどなるほど、雑用ですよね。
しかし、おそらくどこの地方、どこの番組でもやってるであろう作業の中で、AD が最も煩わしいと思っている作業が、プレゼントの発送ではないかと思います。
ああ、わかる。
この B 祭でも、そのめんどくささゆえに、プレゼントをなくしたほどの作業ですが、先日僕は、プレゼントに応募してきた人全員に、チラシを返送するという、めんどくささしかないことをする羽目になりました。
まあ、タイムテーブルのプレゼントがありますしね。
コメントの編集などは、この言葉の波形、めっちゃチンコみたいな形してんなアイドルなのに口からチンコ出してるわあーやらしいなど、
想像力、
お気楽なことを言いながらでもできるんですが、発送するとなると、普通でも喫煙者なら、タバコを 2,3 本吸ってから吸ってから、吸わない人なら、便所の個室でため息を20回ぐらいつかないとできない作業なのに、僕は誰かの思いつきのせいで、200通近くの発送をしないと
多いね、200は
厳しいな、
発送しないといけないかと思うと、怒りを通り越した絶望しかなく、何度ため息をついても、やる気は起きません。
起きないだろうね。
しかし、しかし、やらないわけにはいかないので、日曜日の誰もいないような時間帯に、
それがいいね、
こそこそと作業を始めました。200枚のチラシを三つ折りにし、
めんどくそっからか
200枚の封筒にのり付けをし、200枚の宛名シートを封筒に貼り付けていく、もう指の先はカッサカサでいや、これ AD の指の油全部抜くって企画なの
ニッチすぎるよそれ
と、誰もいないフロアで言うのが限界で、半日と体力のほとんどを費やして、
半日かかるでしょ、
作業を終わらせました。おそらくこんな AD は全国に山ほどいると思うので、株式会社ファイト、 どこかの機械を作る工場、うん、そして僕の3社が組んで、うん、全自動プレゼント発送装置を開発して全国のラジオ局に売り込み一山当てませんか。
まあ、プレゼントの発送はめんどくさいっすよね。
まあどうしてもやっぱりいろいろ生とか終わった直後にやればいいじゃんともちろん思うんだけど、
はいはいはい、
やっぱりクタクタだとねなかなかそれもできないですよね。
やんないっすよね。
で、うん、帰っちゃおう、うん、で帰っちゃったら、うん、起きたら次の仕事があったりして、
はいはい、
だからなかなかそうね、時間を作るのも難しいんですよね、
はいはい、うん、でも西川のオールナイトとかステッカーの発送とかね僕らでやってましたよね。
あでも
番組でちゃんとアルバイトの子とかに任せたりしないで、
ね、
サナエとかにやらしましたもんね、はいはいはい、ちゃんとね責任持って番組で責任持ってやろうっつって。
ただまあ変な話時々にニュースとかでも、
はい、
なんか郵便局で、
はい、
そのなんかアルバイト君なのか分かんないけど
抜いたみたいな。
あとは郵便届けるのめんどくさいから捨てちゃったみたいな、
はいはいはい、
ああいうのも、うん、まあこの話とは違うけど、はい、なんとなくこうどっか分かる
気持ちは分かる
絶対ありえない
やっちゃダメだけど気持ちは分からなく
て5万通を廃棄したみたいな川にそうなんかまあどっかでこうああ無理ってなっちゃった
分かん気持ちはやっちゃダメだけど気持ちは理解できなくない、う
んうん、このなんかめんどくささの延長線にはそれあるん
だあるなっていう続いて
神奈川県相模原市緑区
おい
ポピーライダー
おい
僕はトイレやお風呂場にいるときに、うん、よく考え事をします、
うん、まあまあまあそういうこと誰でもあるよ。
そんな時にいいアイデアが思い浮かんだり、
うん、
考えすぎて行き詰まることもあります、
うん、
風呂場で行き詰まると、うん、思わずアナルに指を入れてしまいます
いやもっとやることあるでしょそれ、
うん、思いつかないなどうしようか、
うん、
はみたいな、うん
歯じゃないよ
容量で指を入れます
容量
これがあったみたいな、
うん、
当然指を入れたところで、
うん、
いいアイデアなんか思いつくはずもなく
じゃあ入れんだよ
ただアナルが刺激されるぐらいで、うん、何も出てきません、
うん、
いや何かが出そうになります
大してうまくねえぞ
うん出ちゃうかもというか、
うん、
何かが出そうになって、
うん、
早めに風呂場を出て、
うん、
体を拭いてトイレに駆け込み、
うん、
結局トイレで考え事をするってパターンが多いです、
うん、あ
そういう一連の流れ、
うん、
つまり、
うん、
アナループになると
エネループみたいに言ってっけどよ
アナループになると、
うん、
分かっててやるのは、
うん、
やはり気持ちがいいからです
いやいや解決しないですよ本当に
続いて
はい長野県松本市ガリガリ梅
おガリガリ梅
結論から申します、
うん、こう
先日、
うん、
クソを漏らしました
まあ結論はそうだったのね何があったんですか、
う
ん、
というのも、うん、トイレの中までは行けたんです、うん、でも、
うん、
便器を前にして、
うん、
ズボンのベルトがなかなか取れず、
うん、
取れたと思って下げようとした、
うん、
その一瞬の気の緩みが、うんアナルまで緩めてしまい漏らしちゃいました。
いやいやいや。
まずそれまでの経緯から説明いたします。説明いたします。
うん、
それは5月中旬、
うん、
天気も30度を超える日が、
うん、
来だした時です、
うんうん。松本で30度だからなかなかあったかいよ、うん。暑いよ。
その日は富山に行く用事があり、
うん、
富山仕事で松本から富山、うん、
朝5時に起床し、
うん、
6時に家を出発。
うん
9時過ぎには、
うん、
富山に着くという予定でした、
うん、
松本から富山での行き方を簡単に説明します、
うんうん、大体想像できるよ
電車で行く場合は、
うん、
一旦長野駅まで行き、
はいはいはい、
そこから、
うん、
北陸新幹線を使って行った方が、
ねうん、
シンプルで早いんですが、
うん、
車用車で行くため、
うん、
車か、
うん、
長野までは行かず、
うん、
上高地などがある、
うん、
阿波峠でいいのかこれ、
うん、
阿波峠という峠を越えて、
うん、
一旦高山に入り、
うん、高山、うん、
入り、
うん、
そこから富山市に向かうルートになります、う
ん、え一般道で行ったってこと
結構あるんじゃないですか、
うん、
山道のため、
うん、
山道のため、
うん、山道のため、うん、
速度は制限されて、
うん、
くねくねした道を走り、
うん、
約200キロの距離を運転します
いや遠い遠い
高速使えよ
その時間はおよそ3時間から3時間半、
うん、
ひたすら自分との戦いとなります、
うんうん
アナルに違和感を感じ出したのは、
うん、
出発の時からでした。
初期段階なんとかできた
の。デフォルトで違和感感じてる
前日から体調は悪く、下痢気味だったので用を済ませてから車に乗り、うん、富山へと向かいました、うん、しかし山道に入ると、うん、少しずつお腹に違和感と異音が、
うん、あぐるぐるぐるっとね、
ぎゅるぎゅるぎゅるぎゅると、うん、自分のど根性ガエルが泣き出し、うん、アナルから、うん、出せと言わんばかりの刺激をしてきました山の中にはコンビニなどなく、うん、あっても数十キロ先にある、うん、道の駅的な休憩所のみ、
はいはいはい、
まだ我慢してくれよな、うん、後でたっぷり出しやっから後でたっぷり出してやるからなと
自分に語りかけてるんだな
たっぷり出してるって言ってるけど量に関してはコントロールできないよ量は自分じゃコントロールできないよ
と問いかけながら運転をしていると、高山から富山に行く途中、遠くど根性ガエルが暴れ出し、アナルから突破しようとしてきました僕は必死に抑えようと体勢を変え、そして姿勢を変え、道の駅を探しながら運転を続けました、それでもアナルは言うことを聞かず強行突破してきましたうん、残り 1.2 キロという距離だったので、うん、頑張って耐えてくれと
まあ 1.2 キロだったらするでしょ
1.2 キロ、だいぶ近づいて頑張ったよ、
と思いながら、アナルを電話を当てられて昇天してる、AV 買ってぐらいのエビ反りをして
運転しながらだから大変だけどねこれ
エビ反りをして、なんとか駐車場に着きました。
ついてた。あともう、もう少し。
もうちょっとや。
公衆トイレに、競歩の。
明るい。
そうなるよ。
結構サラエ的だね。
競歩のフォームで向かうと、1個しかない個室に、鍵が。待っていても拉致が開かないので、一旦外に出るとそこには1台のトラックが。お前か俺のブリブリタイムを
ボクボクタイムみたいな言い方すんじゃねえ
ブリブリタイムを邪魔するやつはお前かと小さな声でつぶやき、車に戻ろうとしましたが、車の中では漏らしたくないと思い、野ぐそを結構しようとしました。
まあでもそれはもう
しないよ、しょうがないよ、ないよ、しょうがないよそれは、
がしかし、朝で交通量も多いから
それなりに街の中で出てきちゃったからね山でノグスでよかったのに
交通量も多いから見られるのは勘弁、もう待つかと思い、女子トイレに入ろうかと思いましたが、
それも考えるよな、もう
それはダメだと思い、車椅子用のトイレを発見したので、少しかないと思い入りました、
多目的トイレってやつね、
スーツを着てたので上を脱ぎ、ズボンを脱ごうとしたんですが、スーツのズボンボタンは2つ以上ついてるので、急いで外そうとしました。しかしなかなか外れず、やっと外すことができ、座ろうとした瞬間ドボドボドボい
や、まあ、だと思ったけど汚れえな、やっぱり汚れえと思ったけどやっぱり汚れえな、
ドボドボドボと漏らしてしまいました。もう何件も2枚つづ
いて漏らしてしまいました。2枚つづいてクソを漏らした詳細がレポートされてるって。
で決断は1行目に書いてたからな。
漏らすのは分かってたんだよな。
そうなるよ。
付き合っちゃったな。
漏らしてしまいました。下を見ると、ハムストリングを。
お前らクソ漏らしたんだって時必ずハムストリングっていう太ももでいいよ、太ももの裏で
ハムストリングを通りクソを漏らしていました。もちろんパンツにもうんこがついていて、スーツと靴下にもついていて、
汚いですよ
一気にテンションがだだ下がり、
それでテンション上がるやつはおかしい
やったーだ
ってクソついてるっつってやったー
一通りケツとパンツ、スーツのうんこを拭き取り、車に乗り富山に向かいました。しかし匂いが全く取れませんでした。
それは取れないでしょ。
アポが入ってたので、それまで回ろうとしてたところを全部諦め新しいパンツとパンツと靴下を買いに島村に行き
それじゃ解決しないでしょ。だって
そしてイオンへ行きファブリーズとエイトフォーを買い
無理だってそれじゃ
スーツの匂いを頑張って取り、
いや根本から変えないと無理だ
よ。一つのアポをこなし松本に帰りましたここで質問なんですが、僕は何で漏らしたんですかあとハムストリングにクソがつかない方法を教えてください
クソに対してアームストリング使うんじゃねえよ野球選手とかの故障の時だけだよアームストリングって言っていいのは。
いや壮大な日記でしたね。
つかクソ漏らした話ってなんで面白いのか
分かってんだよ結果は
なんとなく気持ちが分かるから面白いんだろうな。
これねみんな経験してる、ね、
あ面白いなクソ漏らした話。
最初に、ね、違和感あった時点でやっぱりちょっと対策練るべき。
出発の時点ではお尻に違和感あったでしょ。
いやなんで山道の時残すしなかったんだろうなこいつな。
いやでもまあそうか、2年前の稲妻の時に、あの今あれちょっとやばいなっていう時言おうかな、あれあでも収まっちゃったで、
はいはい、
いやちょっと我慢しちゃうんですよね。
あ、本場さんお腹痛いから
結構ね
どっか
途中行きん時に
遠州森のパーキング入んなかったっけ。
本当にあやばいなと思っ初期段階が僕思ったけど、でもまあまあみたいな、収まった時のこの収まり具合が、
あ本場さんもうちょっと我慢できるみたいなやり取りした気がするもんね。
だからちょっと気持ちはやっぱり分かるわ。自分を過信しちゃうんだよな。
なんでガリガリ高速使ってんだろうなだって松本からさ、
まあまあ確かに
上信越道ですぐ日本海側に行けるからさ、
下道はトイレのスポット探すの結構大変だよね。
大変だよ ね, 逆にね。
だからちょっとほんのちょっとだけ、せこい考えを、
はい、
なんすかね、ちょっと金を浮かそうとしたことによって靴も漏らすわパンツも買うわ靴下も買うわね結果損しちゃうみたいな。
そうだよね。
いやでもまあよくここの話にするかもしれないですけど、東京とかだと最近コンビニトイレ貸してくんないとこ多いじゃないですか、うん、
都心はね、
うん、だからそうなるとパチンコ屋さん、
あまあそうだね、
あ
まあそうですね、確かに、本当にあれお腹痛いって時は、うん、もパチンコ屋さん、
パチンコ屋さんですよね、
ゲーセンとか、
いうところで、でもさ不思議なもんでさ、コンビニでさお手洗い貸してくださいっつって借りた時ってさ、ちょっと悪いからなんか買ったりガム買ったりとかすんじゃん、パチンコ屋さんって申し訳ないけれどゲームしないよね、
まあ確かにそう
ですね、トイレ借りても、不思議なもんだよね。
コンビニだと絶対買いますね。
そうそうそうそう、
ギブアンドテイクみたいな、ギブしたからテイクしていこう
ギブっていうのクソギブした
そう
そ
うしてきたかな
と、いうことで、引き続きどうでもいい相談待ってます。キスガードレソンバさん、
いやハートマークビサイト JP です、
懸命に人生相談だった相談と書いて送ってちょうだいと、
はい、
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ、
番組スタート以来愛も変わらず出演者スタッフ全員ノーギャラでお送りしている B サイドは、番組をサポートしてくれる企業、会社、お店を募集中。自分の会社やお店を PR したい、 B サイト組んで新商品やメニューを開発したい、そんなあなたはメールで info@be-side.jp まで。
アルミスこんなことをやってるの両親は知ってるの。アルミス
インサイドライブ、
どうしようか。
いやいやいや、
体罰
新コーナー、
新コーナーというかね、
懐かしの体罰、
はい、
いきますか、
はい、
じゃあタイトルコールしますね、懐かしの体罰
そんな懐かしみを覚えるようなことではないんですけどね。
はいはい、うん、どういうコーナーですか。
これどういうコーナーだから、うん、僕らは、
はい、
あの昭和生まれ、
うん、
で昭和の時になんかちょっと、うん、なんですかね、こう体罰がちょっと許されて、うん、世の中的にまだあった、
はいはいはい、
っていうのがどうなの、はい、今はどうなのか、うん、みんなもありましたかっていうのを調査するみたいな、
はいはいはい、
そんなことでいいんですか、
うん、いいんですかね、
わかんないですけども、
いやまあじゃあ体罰最近どうなのかっていう話で、うんうん、はい、愛媛県松山市コウノトリ大学1回生、はい、まあ、こいつもともと広島ですけどね、うん、平成に生まれた僕は体罰は無縁かなと思いながら B 祭の体罰について聞いていましたが、うん、一つだけ心当たりがありました、うん、こいつも大学1年生ですよ、うん、それは高校受験のために通っていた塾でのことです、うん、授業中にもかかわらず隠れてゲームをしていた生徒がおり、うん、案の定バレ、うん、おい何しとんじゃと先生が言って、うんうん、するとその生徒は申し訳なさそうに ゲームですと言いましたと、うん、するとその先生は髪を丸めてテープを巻きつけ固定した、うん、子供がよくチラシでチャンバラごっこのために作るような棒で、うんうんうん、生徒の顔面を思い切り一発二発とぶん殴りました。殴られた生徒は、うん、僕と学校で同じクラスで、うん、次の日も目が少し赤かったのを覚えています。
目に当たったんだと。
当たったんでしょうね、うん、昔の時代からすればこんなことは日常茶飯事なのかもしれませんが、うん、平成生まれで体罰を知らずに生きてきた上、うん、その日授業のあった日は僕は初めて塾へ行った日だったので、うん、大変戦慄したことを覚えていますと。
特にじゃあそのね、髪を丸めてテープで固定ってことは、
うん、はいはいはい、
もう殴るように作って、それ以外の用途には使わない。
使わないですよね。
殴り棒として作る。
松井棒みたいな。
殴り棒をオリジナルで作ったと。
はいはいはいはい。
怖いですね。
下半身山梨県。懐かしの体罰についてメールさせていただきますと。高校の部活では、主に1年生限定なんですが、集合は1時間半前や、練習着は全員紳士ろ、うん、校内で会った時でも全力の大声で挨拶など、その他細かい決まりが多く、うん、その上監視の目も大変厳しい状態でした。うん、まあまあ、そうですね、1年には厳しいですよね。うんうん、これ練習着は全身しろってことは野球部かもしれないですね。うん、当然、どう注意しようにも先輩方の怒りのゲージは日常的に溜まっていくもので、うん、そこで登場するのがそう体罰です、うん、ミーティングと呼ばれる処刑がありまして、うん、光を完全に遮断した部室に1年生が全員集められます、うんうん、挨拶が舐めてる、動きが遅い、うん、練習がなってないなど、うんうん、2時間正座で怒鳴り散らされます、
うん、あーやだわ。
先輩方の気に障ることがあればその都度何度もミーティングが開催されたんですが、うん、何よりたちが悪いのは、うん、初回のミーティングです。初めてのミーティングね、うんうん、入部当初右も左もわからない1年生に対して先輩たちがあえてフランクな関係を装って近づき釜をかけ禁止項目を炙り出した上で正座2時間に至ります。
あーもう最悪ですね。
これは理不尽というよりもスポーツマンとしてやり方が卑怯すぎる気がします。
そうだよね。
また個人的に受けた体罰で印象に残っているのがビンタですと、うん、ビンタされる理由すごいですよ、うん、下手すぎるという理由で、
なるほどね、
下手すぎるという理由で当時のキャプテンから練習中に4連続ビンタを受けたんですか。一発一発が重く、うん、不幸にもラスト4発目が耳に入って鼓膜が破れました。
怖い怖い。
ああ、ビンタで鼓膜破れるっていうのよくありますよね、うん、
よくは聞くよね。
ね、おそらくそれまで受けたビンタが重すぎて、うん、体が左右に揺れたのが耳に入った原因かと思われます。こういう体罰があった頃こそ今の自分がとは思わない。
思わない。思っちゃダメなんだよ。
とは思わないわけではないですが。
どうなんかい。
あまりいいものではないなと思います。そうだよ、ね、あまりって済んじゃってるところがね、鼓膜破られてるのに、はい、ちなみに大学でも部活を続けたんですが、聞くと弱いチームほど規制への束縛が厳しく、強いチームほど自立していたと思いますと、そうですね、それはありますね、
はい、まあでもね、スポーツ、僕まあ僕はそんなにっていうか、もう全然スポーツじゃ、はい、スポーツマンじゃなかったんで、はい、スポーツ部だと逆にちょっとその自由で伸び伸びやってどんどん上手くなっていくっていうのは本当に割と難、逆に難しいんじゃないですか、うん、多少のこうや、その体罰とか暴力はダメだけど、
はいはいはい、
規律はやっぱり必要なんじゃないかなみたいな。
まあね、みんなが同じ方向に向くためには何かしらのことが必要っていうのはあるのかもしれませんね。じゃあ浜さん、今週ちょっと2通ですけども、うん、体罰対象、
体罰対象体罰に賞を与えるべきじゃないんですよ、その
下半身とコウノトリどっち、どっちの勝ちですか。
まあ、そういう意味では、はい、だから先生がそのわざわざ殴り棒を作っていたっていうクリエイティビティに、はい、まあ、そこはちょっとだからその、
はい、
あの既製品アマゾンで買うとかじゃなかったんで、はいはい、そういう意味で先生にちょっと
対話対象、今週の対
話対象、
手作り賞を
与えた、はい、
そうですね、ハンドメイドのね、一点物ですからね、
一点物で作ったということで賞を与えたいと思います、はい、
さあエンディングです。
いやいやいやいや、
いやいやいや、
怖いしやっぱり良くないですよ体罰は、
うん、まあまあありましたからね、いやちょっと時間なくて紹介できなかったんですけれども、まあ浦和方面からのメールも来たんですけど、地元に近いところ、うん、多分あの中学だろうなって思うメールが、あとあれっすよね、うん、しごきっていうのもありますよね、体罰とちょっとちょっと違いますけど、しごき、
先輩からも、
先輩とか、
しごきはまあそれこそあのグラウンド何周とか
監督、ああ監督からのしごきとか、
うさぎ跳びはもう今禁止されてんだっけ。
まあ勝利は、ああでもどうなんだろうな、うさぎ跳び一時良くない、体に良くないみたいな感じになったじゃん、なんかやり方によってはいいみたいなのも風潮もあり出始めたよね。
でもあれ、まあやってダメージがでかいなって子供の効果は思ってましたね、やり終わった後こう他の運動できねえわっていう。
小学校2年か3年ぐらいの時、3年かな、1時間の授業、なんでそうなったか忘れたけど、50分の1時間授業をずっとうさぎ跳びさせられ
長い長い、
お前授業中、あそう、ずっと体育の授業で、体育館のあの舞台の上で、ずっとウサギ飛びしてろ
って。それは何かで怒られて、罰として
絶対怒られて、何をやったか忘れたけど、すっげえもう答えましたね。
あれウサギ飛び、
体に、腰に、
そうや、そもそもどこを鍛え、膝、
足じゃね、
足、
アームストリングじゃない、
アームストリングを鍛えて
ちょっと待って、ウサギ飛び足全体、
足全体、あのスクワット、
あそうか、
スクワットでかつ移動もしちゃおうみたいな、
はいはいはい、でそれで言い始めたら、僕らの時代腹筋のやり方も違ってたじゃないですか。
腹筋は
腹筋、膝曲げずにやってたじゃないですか。
ああそうですね、ピーンとして、
はいはいはい、
曲げた方がいいんだ、
曲げた方がいい、今もう曲げますよね絶対、なんか腰をやる原因になるとかいう、
ああそうですね、
いろいろ間違ってましたよ。
そもそもあの水飲んじゃダメです
から、ね、水飲んじゃダメですからね、ということで、お知らせとしては、これが配信されるのがいつになるか分かりませんが、25日金曜日、はい、石川学園高等学校、略して N 校の放送があります、
ニコニコ生放送、
あとは舞台、西川貴教舞台が相変わらず、地方公演がこれから始まるというような感じでございます、
はい、はい、
あと何かお知らせすることありますか。
あとは、あ放送内で言いましたけど、はい、サンスポ、
はい、に、のインタビュ ー、すごいコンパクトな記事じゃん、
はいはい、
これ1時間以上話して
る、そうです
ね、記事ってそうなりますよね、
そうなるもんでしょう。
いやいや、女性のライターっていうのが記者の方っていうのかな、
はい、
がインタビューしてて、まあそのなぜ作家、はがきを送るようになったのかみたいな話から、はい、今の作家としてどういう仕事を考えて仕事してるかみたいな話とかすげえして、 石川さんそれ名言ですねみたいな感じで言われたんですけど、うん、その名言載ってないですか？その女性記者の方が言った名言だと言った言葉載ってないです。
いやもしかしたら書いて上の方の人がカットしてるかもしれない。
ああつまんねえなこいつの話ですね。いうところで、はい、
そんなもあります。
ありますということで、はい、今週はこの辺で石川と
またブルンブルンで
した。さっきまた、はい。